8、行政情報。富士見市役所、電話 049-251-2711、 ファックス 049-254-2000。 ゴールデンウィークの公共施設の休業・休館日、出生・死亡・婚姻など戸籍に関する届け出は警備員室、本庁舎地下1階の職員通用口で受け付けます。緊急時の医療機関は27ページ、見出し番号88をご覧ください。表です。施設などゴールデンウィーク中の休業休館日、ゴールデンウィーク後の振替休業休館日など注意事項の順。市役所、出張所、健康増進センター、子ども未来応援センター、ファミリーサポートセンター、いずれも4月27日土曜から5月6日振替休日。記載なし。公民館、鶴瀬コミュニティセンター、鶴瀬西交流センター、針ヶ谷コミュニティセンター、水穂台コミュニティセンター、富士見の交流センター、ピアザ富士見、休業・休館日なし。変更の手続きはできません。7月分利用申し込み受付、5月7日火曜午前9時から。鶴瀬コミュニティセンターホール、11月分申し込み受付、5月7日火曜午前10時から。インターネットでの仮予約開始、5月8日水曜午前2時から。サンライトホール、休業・休館日なし。予約済みの貸館業務のみ。予約受付や変更の手続きはできません。7月分利用申し込み受付、5月7日火曜午前9時から。インターネットでの仮予約開始、5月8日水曜午前2時から。市民福祉活動センターパレット、休業・休館日なし。予約済みの貸館業務のみ。予約受付や変更の手続きはできません。7月分利用申し込み受付、5月7日火曜午前9時から。市民総合体育館、運動公園、第二運動公園、瓶沼公園、休業・休館日なし。記載なし。水子貝塚資料館、南畑城資料館、休業・休館日なし。5月7日火曜休館、水子貝塚公園、南畑城公園は無休。開園時間、午前9時から午後6時。市内循環バス、ふれあい号、休業なし。道路事情により遅延が発生する場合があります。きらり富士見、休業・休館日なし。5月8日水曜から5月10日金曜休館。図書館、文館含む、休業・休館日なし。5月7日火曜休館。老人福祉センター、瓶沼荘、4月29日祝日から5月6日振替休日。記載なし。関沢児童館、4月28日日曜から5月4日祝日、5月6日振替休日、5月5日祝日、子どもの日は開館します。諏訪児童館、パレット内、富士見の児童館、ピアザ富士見内、4月29日祝日から5月4日祝日、5月6日振替休日、5月5日祝日、子供の日は開館します。表終わり。10、ゴールデンウィーク中のゴミの自己搬入、問い合わせ環境課内線246。 ゴールデンウィークの富士見環境センターへの持ち込みは下記の通りです。ゴールデンウィーク中のゴミ集積所での収集は通常通り行います。ゴールデンウィーク、4月28日日曜から5月6日振替休日、日曜祝日のため持ち込み不可。5月7日から13日、5月7日火曜から11日土曜、13日月曜、粗大ごみのみ搬入可能。申し込み、富士見市粗大ごみ受付センターへ電話で。電話、0570-001-530。午前8時30分から午後5時。平日の搬入、搬入日当日。土曜、5月11日の搬入。5月7日火曜から10日金曜に事前申し込み、先着20人。搬入時間、平日午前9時から11時30分、午後1時から4時。土曜、午前9時から11時30分。富士見環境センター外観の写真があります。11、富士見市職員採用試験前期。前期試験第1次試験日、6月2日日曜。富士見市の未来を共に作ろう。公務員試験対策不要。問い合わせ、職員課内線218。タイトルの背景に、スーツ姿の男女7、8名が一列に並んでいる写真があります。6月前期、9月後期の採用試験。例年実施している9月の試験とは別に、新たに前期試験を6月に実施します。6月前期、または9月後期試験のいずれかを選んで受験できます。前期試験は SPI 総合適性検査と面接試験で行い、人物重視の内容で実施します。公務員志望の方だけでなく、民間企業と公務員を併願する方や、公務員試験対策のために受験を見送ろうとしていた方も受験しやすくなります。多くの方の応募をお待ちしています。申し込み、4月15日月曜から5月10日金曜に申し込み書類を職員課へ持参または郵送してください。郵送の場合は必ず特定記録または簡易書き留め。5月10日金曜、消印有効。持参の場合は土曜、日曜、祝日を除く。郵便番号 354-8511。所在地は記載不要。富士見市役所職員課。市ホームページ、電子申請サービスからも申し込めます。受験案内の配布。配布期間、4月15日月曜から5月10日金曜。配布場所、市役所本庁舎総合案内、職員課、各出張所、公民館、コミュニティセンター、交流センター。配布は各施設の開庁日に準じます。市ホームページからもダウンロードできます。注意事項、前期、後期、試験のいずれも採用予定日は2020年4月1日で、初任給や配属などの決定に影響することはありません。前期試験を受験した方は、後期試験を受験できません。採用予定人数は変更する場合があります。9月に実施する後期試験は、詳細が決まり次第、広報富士見、市ホームページなどでお知らせします。説明会の開催。時、4月19日金曜午後2時から4時。場所、市役所1階全員協議会室。対象、前期試験を受験予定または検討されている方。内容、 市の概要や施策、採用試験についての説明など。申し込み、4月8日月曜から15日月曜に、市ホームページの応募フォームからお申し込みください。説明会への参加が採用選考に影響することはありません。表です。職種、採用予定人数、受験資格1プラス2の順。一般事務職10人程度。1、学校教育法に定める大学もしくは大学院を卒業した方、または2020年3月卒業見込みの方。2、平成7年4月2日から平成10年4月1日に生まれた方。2020年4月1日現在で22歳から24歳の方。土木技術職、5人程度。1、学校教育法に定める短大卒、高等専門学校、専修学校専門課程、専門学校、2年生含む、以上の学歴を有する方、または2020年3月卒業見込みの方。2、平成元年4月2日から平成12年4月1日に生まれた方で、土木関係の専門課程、土木工学、都市工学、建設工学などの学部や学科を専攻し卒業した方、2020年4月1日現在で20歳から30歳の方。表終わり。詳しくは受験案内または市ホームページをご覧ください。12、ひとり親家庭の方へ、各種制度などのお知らせ。問い合わせ、子育て支援課、内線345。ひとり親家庭等へ、医療費の助成制度。母子家庭や父子家庭、または親のいない児童を養育している家庭に対し、その子供が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満、医療費の一部を助成しています。本人や同居家族の所得など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。一人親家庭の親の就労を支援するための助成金。小学6年生までの子供を養育する一人親が、病児・病後児保育・ファミリーサポートセンターなどを就労などの理由で利用した際に、利用料金の一部を助成します。所得など支給要件があります。利用前に認定申請を受ける必要があるため、事前に相談してください。児童扶養手当を受給している方は、手当額が変わります。児童扶養手当額については、全国消費者物価指数により変動します。なお、平成31年度は 1.0% の引き上げとなり、4月分から下表の金額となります。平成31年4月分からの手当額、表です。子どもの人数、月あたり全部支給、月あたり一部支給の順。1人42,910円、410円増、42,900円、410円増から11,120円、90円増。2人53,050円、510円増。1人の場合の月額プラス11,130円、100円増から5,070円、50円増。3人以上、2人の場合の月額プラス1人につき6,080円、60円増。2人の場合の月額プラス1人につき6,070円、60円増から3,040円、30円増。表終わり。児童扶養手当とは、父母の離婚・死亡などで 父または母が一人で子供18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、障害のある方は20歳未満を育てている方や、父母に代わって子供を養育している方に支給される手当です。本人や同居家族の所得など支給要件があります。詳しくはお問い合わせください。就業・自立支援のための給付金制度。自立支援・教育訓練給付金。対象、一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方、就業に必要な資格、医療事務、介護福祉士実務者研修など、や技能を習得するための講座を受講する場合に、経費の6割、上限20万円を給付金として支給します。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。高等職業訓練促進給付金。対象、一人親家庭の母または父で、児童扶養手当受給中の方、または同等の所得水準の方。看護師、介護福祉士、保育士などの資格取得を目的とする養成校で、1年以上修行する場合に、修行期間、上限あり、について、促進給付金を支給します。申し込みを希望する場合は、事前に相談してください。高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金。対象、一人親家庭の母または父及びその子供。高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講費用の一部に給付金を支給します。所得など支給要件があります。受講開始前に対象講座として市の指定を受ける必要があるため、事前に相談してください。各給付金の詳しい内容はお問い合わせください。13、組織を一部変更します。安心安全課を総務部に移管。危機管理に係る事務を総務部で一元的に所管し、危機事案に対して迅速に対応するため、安心安全課を自治振興部から総務部に移管します。場所に変更はありません。問い合わせ、安心安全課、内線445。プレミアム付き商品券事業推進室の新設。消費税率引上げに伴うプレミアム付き商品券事業に対応するため、健康福祉部にプレミアム付き商品券事業推進室を新設します。場所は市役所分館3階です。問い合わせ、4月1日から、プレミアム付き商品券事業推進室、内線291。組織変更に関する問い合わせ、政策企画課、内線238。市役所入り口の写真があります。
14、国民年金保険料の免除制度。問い合わせ、保険年金課、内線318。学生納付特例制度。20歳になると学生も国民年金の加入と保険料の納付が義務付けられます。保険料を納めることが困難な時は、学生納付特例制度をご利用ください。承認された期間は、年金額には反映されませんが、年金を受給するための期間として算入できます。また、免除された保険料は10年以内であれば、後から納めることができます。ただし、2年度を経過すると、経過した年数に応じて加算額が上乗せされます。対象、大学、短大、高等学校、専修学校、および各種学校などに在学する 20歳以上の学生、所得制限あり。必要書類、学生証、コピーか、ただし両面、または在学証明書、年金手帳、認め印、本人が署名する場合は不要。窓口で申請する方の本人確認書類。申請場所、保険年金課、年金係。申請は毎年必要です。前年度に学生納付特例が承認されていて、今年度も引き続き同じ学校に在学している方は、日本年金機構から送付される申請書、はがき形式に必要事項を記入し、返送すれば申請が済みます。在学する学校などが変わった方や、申請書が届いていない方は、保険年金課で申請してください。産前産後期間の免除制度。国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして年金額へ反映されます。対象、国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。免除期間、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言います。死産、流産、早産された方を含む。申請方法。必要書類を持参し、直接申請してください。出産予定日の6ヶ月前から提出可能。4月1日月曜から受付。必要書類。窓口で申請する方の本人確認書類。母子健康手帳。出産前に申請する方。子が別世帯の場合は、出生証明書など、出産日や親子関係を明らかにする書類。申請場所、保険年金課、年金係。問い合わせ、川越年金事務所。電話、049-242-2657。15、オレンジカフェに来てみませんか？問い合わせ、高齢者福祉課、内線398。オレンジカフェとは、認知症の方とその家族、医療と介護の専門職、地域のどなたでも参加でき、お茶やお菓子を囲んで、歓談や相談ができる場です。気軽にお越しください。市内のオレンジカフェ、参加費100円、申し込み不要。表です。名称、時、4月分から9月分。場所、問い合わせ、高齢者安心相談センターの順。オレンジカフェ武蔵野、南畑憩い場。5月22日水曜、7月24日水曜、9月25日水曜。原則、奇数月、第4水曜。午後2時から3時30分。南畑公民館。上南畑306-1。武蔵野。電話、049-255-6320。オレンジカフェ、渡戸さん。渡戸三丁目在住の方対象。4月25日木曜、6月27日木曜、原則偶数月、第4木曜、午後1時から3時、渡戸三丁目集会所、渡戸 3-4-3、武蔵野、電話 049-255-6320。 オレンジカフェ、5月23日木曜、 7月25日木曜、9月26日木曜、原則奇数月第4木曜、午後1時30分から3時、島田ビル、山室 2-10-10、富士見園、電話 0492931168、オレンジカフェ in エブリワン鶴瀬西、5月17日金曜、7月19日金曜、9月20日金曜、原則奇数月第3金曜、午後2時から4時、いきいき元気塾ウェルカム、エブリワン鶴瀬西内、鶴瀬西 2-8-25、 エブリワン鶴瀬西、電話0492938330。オレンジカフェみずほ、4月16日火曜、6月18日火曜、8月20日火曜、原則偶数月第3火曜、午後2時から3時30分、大東ガスプチフラム富士見、西みずほ台 1-2-7、 みずほ園、電話0492567423。ワイワイ塾、4月26日金曜、6月28日金曜、9月27日金曜、原則隔月第4金曜、午前10時から正午、日だまりの庭武蔵野、水子 1882-1、 日だまりの庭武蔵野、電話0492685005。表終わり。16、瓶沼荘で憩いのひとときを。問い合わせ老人福祉センター、電話0492524810。瓶沼荘老人福祉センターは、高齢者の方の健康増進やレクリエーションの場として多くの方と交流を深め、楽しい時間を過ごしていただくための施設です。大きなお風呂で憩いのひととき、大広間での親しい友人たちとの会話や食事、舞台でのカラオケなど楽しい時間をお過ごしいただけます。個人でも団体でも利用できますので、気軽にお越しください。平成30年度に実施した空調更新工事により、空調機器が新しくなったほか、照明は LED に変わり、一部のトイレにはウォシュレットがつきました。開館日、火曜から日曜、午前9時から午後4時、敬老の日を除く、祝日、年末年始を除く。月曜が祝日の場合、月曜と火曜が休館日となります。施設案内、浴室、会議室、和室、娯楽室、談話室、プレイルーム、機能回復室、ゲートボール場など。利用料金、市内在住の60歳以上の方は無料、60歳未満の方は1日200円、市外の方は1日300円。無料送迎バス、水曜土曜運行。時刻表は各出張所公民館にリーフレットがあります。15人以上の団体であれば無料送迎もできます。要予約、詳しくはお問い合わせください。市内循環バスでお越しの方は老人福祉センター下車。瓶沼荘の正面入り口の写真があります。17、平成31年度富士見市就学援助費支給申請を受け付けます。問い合わせ学校教育課、内線626。平成31年度分の申請受付、経済的な理由により教育の機会が失われることがないよう、 小中学校に就学している児童生徒の保護者の方に、教育に要する費用、学用品費、給食費、校外活動費などの一部を援助しています。対象、市内に住民登録があり、小中学校に在籍しているお子さんの保護者で、次のいずれかに該当する方、生活保護を受けている方、修学旅行費と特定の疾病の医療費のみ支給対象、経済的な理由でお子さんの小中学校就学への援助が必要な方、申請方法、申請書に必要事項を記入し、学校または学校教育課へ提出してください。申請書は4月8日月曜以降、学校または学校教育課で配布します。市ホームページからも入手できます。お子さん1人につき1枚必要。申請期間、4月8日月曜から26日金曜。年度途中の申請も随時受け付けます。必要書類、証明書。1、就学援助費支給申請書、平成31年度用。2、マイナンバー、個人番号、確認のための書類。マイナンバーカード、番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど。3、本人確認のための書類。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。4、賃貸住宅の方は、賃貸契約書の写し、契約者、契約期間、家賃のわかるところ。5、身体障害者手帳、療育手帳の写し、世帯の中にお持ちの方がいる場合。なお、収入のある方、世帯内のどなたの扶養にも入っていない方、16歳以上でアルバイトをしている方も含む、は全員、市県民税の申告をしてください。注意、生活保護を受けている方も申請してください。前年度に認定された方も申請が必要です。審査結果の通知。4月26日金曜までに申請した方の審査結果通知は、6月中に学校を通じてお知らせします。赤いランドセルを背負った女の子2人の後ろ姿の写真があります。18、市指定給水工事事業者。問い合わせ、水道課、内線525。新規登録、廃止、変更された給水装置工事事業者をお知らせします。表です。給水装置工事事業者、区分、住所、電話番号の順。株式会社、石田工業、新規、入間市春日町 1-3-9-1、電話 04-2927-1820、株式会社、藤島工業所、廃止、かつせ、789。白石設備、住所変更、変更前、川越市寺尾、652-2。変更後、川越市今成、431-24。電話、049-215-9962。表終わり。19、テレビで情報発信。問い合わせ、秘書広報課、内線241。市の情報を、テレタマ市町村データ放送サービスで視聴できます。市のイベントや行政情報、防災情報などをテレビで見ることができますのでご利用ください。視聴方法。1、チャンネルをテレタマ、地デジ3チャンネルに合わせる。2、 リモコンの D ボタンを押す。3、画面左下の一覧から、富士見市からのお知らせを選び、リモコンの決定ボタンを押す。テレビの地域設定が必要です。市町村からのお知らせと表示された場合は、そちらを選択してください。データ放送に対応していないテレビは利用できません。テレタマ市町村データ放送サービストップ画面イメージと説明のあるテレビ画面の写真があります。20、投資用マンションの勧誘に注意。問い合わせ消費生活センター、電話049-252-7181。突然訪ねてきた不動産業者が目的を告げずに話を始め、最終的にマンションを他人に貸すことで大きな利益を得られると勧誘されて、高額な契約を結ばされてしまったという相談が寄せられています。相談事例。訪ねてきた事業者がセールスではないというので応対したが、持ち家の資産などについて何時間も説明を受けた。途中で帰ってほしいと伝えたが話はやまず、明日来ることを仕方なく約束して帰ってもらった。翌日上司と二人で訪ねてきてマンション購入の話になった。断っても社会人としてどうなのかなどと説教され、物件の内見も断れず行くことになった。契約の意思がないことを伝えたが深夜まで拘束され疲れ果ててしまい契約した。不本意な契約なので解約したい。消費者へのアドバイス。勧誘を断りたいときは自分の意思をしっかり持って毅然と対応しましょう。インターフォン越しに対応することも有効です。しつこい勧誘、威圧的な言動、深夜訪問などは宅建業法で禁止されています。録画や録音できる機材を活用し、危険を感じたら警察に届けましょう。契約してしまったら、早急に消費生活センターに相談しましょう。契約した状況が重要になります。クーリングオフに該当する場合や、長時間勧誘されたと感じたのであれば、契約を取り消す根拠になる場合もあります。訪問販売のほか、アンケートに答えたことをきっかけに勧誘されるケースなどもあります。吹き出しのあるふわっぴーのイラストがあります。吹き出しの中を読みます。困った時はすぐに消費生活センターにご相談ください。相談日、月曜から金曜。相談時間、午前10時から正午。午後1時から3時30分。
21、市議会副議長の選出。問い合わせ、議会事務局、内選166。1月31日付で矢子智博氏前副議長が議員辞職されたことに伴い、2月19日の3月定例会初日に副議長選挙を行い、斉藤孝博氏が副議長に選出されました。副議長斉藤孝博氏、所属会派21未来クラブ、当選回数2回、斉藤孝博氏の顔写真があります。22、富士見市の魅力、スポット写真募集。問い合わせ、秘書広報課、内線241。リニューアルした市ホームページに、あなたが撮った写真を載せませんか？富士山の見える風景や市内の公園など市の魅力を撮った写真、お子さんなどが写っていてもかを募集しています。 応募いただいた写真はトップページや市 PR サイトに掲載します。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。写真の企画、ファイル形式、JPEG、ファイルサイズ 5MB 以下、スマートフォンで撮影した写真も可。写真の条件、市内で撮影した作品、オリジナル作品、法令、公序良俗に反しないこと、他者の権利を侵害しないことなど、応募方法、写真を添付し、メールで応募してください。メール本文に、1、住所、2、氏名、振り仮名、3、電話番号、4、撮影場所、5、撮影時期、6、写真に関するコメント、7、氏名掲載の可否、記入例、氏名掲載可をご記入ください。用水路沿いに満開の桜並木の写真があります。23、公衆浴場高齢者入浴券の申請受付。問い合わせ、高齢者福祉課、内線395。平成31年度の公衆浴場入浴券の申請を4月1日月曜から受け付けます。後日郵送で交付。対象65歳以上で次のいずれかに該当する方。入浴補助券、年間20枚以内。一人暮らしの方、または高齢者のみでお住まいの方。65歳未満の方とお住まいの場合は対象となりません。入浴補助券は100円の自己負担が必要です。無料入浴券、年間52枚以内。自宅に入浴設備のない方。利用可能浴場、健康遊ランド、鶴瀬西 3-2-10、電話 049-252-1750、 営業時間午後2時30分から11時、定休日月曜、祝日の場合は火曜、駐車場8台、軽自動車のみ。営業時間定休日は変更になる場合がありますので、施設にお問い合わせください。24、上下水道に異常があるとき、4月の当番点。問い合わせ、水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番点、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。4月、1日月曜、2日火曜、有限会社吉見水道、049-251-8387、3日水曜、4日木曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961、5日金曜、6日土曜、有限会社篠田設備、049-252-0858、7日日曜、8日月曜、 有限会社高野水道工業所 049-251-3937 9日火曜、10日水曜、有限会社富田設備工業所 049-251-1046 11日木曜、12日金曜、有限会社岡部ポンプ店 049-251-5418 13日土曜、14日日曜、共和工業株式会社 049-252-2188 15日月曜、16日火曜、有限会社三枝鉄工所 049-254-2036 17日水曜、18日木曜、有限会社武井設備 049-258-3525 19日金曜、20日土曜、岩田工業所 048-472-1026 21日日曜、22日月曜、有限会社神保水道 049-253-3515 23日火曜、24日水曜、有限会社斉藤水道工業所 049-251-1363 25日木曜、26日金曜、株式会社三栄工業 049-251-0719 27日土曜、28日日曜、有限会社吉見水道 049-251-8387 29日祝日、30日休日、有限会社高野水道工業所 049-251-3937 表終わり。環工事業協同組合事務所、電話 049-255-5611。 月曜から金曜、午前9時から午後4時。行政情報終わり。